したまえ。今朝私たちの願いでもあると思います。そして今日学ぶテーマの一つでもあります。ここで説かれる御言葉、これから DVD にも取られます。で CD にも記録されます。テープにも記録されます。でここに集まれない人たちのためにそういうメディアを皆さん利用してくださってメッセージを聞かせていただきたいと思います。来週からは10回一つ一つ学んでいきたいと思います。毎週礼拝で10回の学びをしていきたいと思います。今日はダニエル書の12章に、ダニエル書の12章に霊的なメッセージを学んでみたいと思います。一緒に開いてみましょう。ダニエル書の12章、前回のセミナーで私たちはダクター・ファーロによって素晴らしい学びをさせていただきました。12章の一節からみんなで朗読しましょう。12章の一節からね、はい。その時あなたの民を守っている大いなる君ミカエルが立ち上がります。また国が始まってからその時に至るまでかつてなかったほどの悩みの時があるでしょう。しかしその時あなたの民は救われます。すなわちあの書に名を記された者は皆救われます。また地の塵の中に眠っている者のうち多くの者は目を覚ますでしょう。そのうちに永遠の命に至る者もあり、また恥と限りなき恥辱を受ける者もあるでしょう。賢い者は大空の輝きのように輝き、また多くの人を義に導く者は星のようになって永遠に至るでしょう。ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘し、この書を封じておきなさい。多くの者はあちこちと探り調べ、そして知識が増すでしょう。そこで我ダニエルが見ていると、他にまた二人の者があって、一人は川の彼方の岸に、一人は川の彼方の岸に立っていた。私は蚊の雨布を着て、川の水の上にいる人に向かって行った。この異常な出来事はいつになって終わるでしょうかと。蚊の雨布を着て川の水の上にいた人が天に向かってその右の手と左の手を上げ永遠に生けるものを指して誓い、それは一時と二時と半時である。聖なる民を打ち砕く力が消え去るときに、これらのことは皆成就するだろうというのを私は聞いた。私はこれを聞いたけれども悟れなかった。私は言った。我が主よ、これらのことの結末はどんなでしょうか。彼は言った。ダニエルよ、あなたの道を行きなさい。この言葉は終わりの時まで秘し、かつ封じておかれます。多くの者は自分を清め、自分を白くし、かつ寝られるでしょう。しかし悪い者は悪いことを行い、一人も悟ることはないが、賢い者は悟るでしょう。ジョークの犯罪が取り除かれ、荒らす憎むべき者が立てられる時から、1290日が定められている。待っていて1335日に至るものは幸いです。しかし終わりまであなたの道を行きなさい。あなたは休みに入り、定められた日の終わりに立ってあなたの分を受けるでしょう。 今日はダニエル12章の霊的なメッセージ、霊的なメッセージに重きを置いて学んでみたいと思います。その時あなたの民を守っている大いなる君ミカエルが立ち上がる。その時というのはいつの時でしょう。これはキリストとサタンの大争闘の終局の時であります。大祭司イエス・キリストがその働き、最後の贖いの働きを死聖所で終えられて、そしてミカエルとして最後に戦う君として立ち上がる時、人類恩恵観の終了の始めであります。大観難の時のがここから始まるのです。大いなる悩みの時、国始まってからかつてないほどの悩みの時が始まるのです。その時から天には罪人のための中保者がいなくなります。その時から神のための殉教はもうありません。神の民は死なないのです。生きて主を迎えるのです。どういう人たちがこの大患難の時を通過して救われるかと言いますと、あの書に名を記されたものは皆救われます。あなたの民は皆救われます。あの書というのは命の文であります。いつ救われるべき人のものの名前が命の文に記されるでしょうか。それはイエス・キリストを信じますと言って個人的な救い主として受け入れることを告白するとき、天に名前が記されます。しかし最終的には永遠にその人の命の名が記される時というのは裁きの時であります。悔い改めた人がイエス・キリストを信じて告白するとき、命の文に条件付きで記される。最後まで耐え忍ぶ者が救われるんであって、裁きの時に命の名前から消される、永遠に消される人もいます。クリスチャンであって教会に来ていた人が、私はあなたを知らないと言ってイエス様から永遠に見放される人たちもいます。永遠に命の踏みにとどめられるのはこの裁きの時であります。そう、ダニエル書12章は人類のための恩恵訓が終了してからその後のことを描いているんです。キリストを受け入れて死んだ人たちはこの間何にも知らないで塵の中に眠っていますが、再臨直前に復活します。目を覚まします。この大いなる時には非常にこれは短期間であるということを学びました。死なないで生きて死を迎える人たちは最後の裁きにおいて特別な経験をして、その罪が永久に消され、除去され、後の雨が注がれて、そして神の印が永遠に天に移されてもいいという安全の 生ける神の印が押されて、彼らは最後の証に立ち上がる。その証が立ち上がって、一人でもこの地上に聞かなかった、福音を聞かなかった人はいないというほどまでに、世界は主の栄光の知識で満たされて、それが終わって、そして大いなる悩みの時が始まるのです。救われる人と救われない人が永遠に決定されました。不義なるものは不義なるままに、聖なるものは聖なるままに残される。その時サタンはもう自分が救われる、自分に属しているものがもう滅びるということを分かっているゆえに、生きて死を迎える準備のできている人たち、生ける神の印を押された者たちに向かって最後の攻撃を加えてくる。これは大いなる迫害の時、悩みの時であります。その時生徒たちは救補者なしにこの間生きるのです。キリストの再臨を迎える人々はどういう人か、この地の塵の中に眠っているもののうち多くのものは目を覚ますでしょうという言葉がありますが、これはキリスト再臨の直前にまず三天使の使命を信じて死んだ人々が特別な復活に預かるんです。そしてピラトや彼を差し通した者たち、極悪人たち、イエス・キリストがの再臨の直前に、イエス・キリストが東の方から戦々万々の御使いたちを率いてこの地上に来られることを目撃する悪人たちもこの時に復活し目を覚ますんです。そしてキリストの再臨の時に、天使の長のラッパの響きとともに、アダムから始めて世の終わりまでキリストを信じて安らかに眠っていた人たちがよみがえります。そして生きている悪人たちは永遠の滅びに残され置かれるのです。そのうち永遠の命に至るものもあり、また恥と限りなき地獄にを受けるものもあるでしょうというのは、そういうことを表している。で、賢い者は大空のように輝く。この短期間、印されて生きて死を迎える生徒たちは、どういう人たちかということを学んでみたいんです。今は、まだ来ない、これからのことを今日学んでるんです。僕は本読むときね、本の序論と、そして一番最後にね、著者が何と言ってるか、結論をまず読みます。結論。旅行をするときに、どこに行くのか、その終わりの時のことをまず調べます。で、この地上歴史の終わりにあたっての最後のミカエルが立ち上がるとき、これは再臨信徒への特別な慰めのメッセージであり、これを我々は今から知っていなければならないんです。最後の世代の神の民は、死を迎える生徒たちはどういう人であるかというと、賢い者は大空のように輝く。彼らは賢いと言われている。賢い。どういう意味で賢いんでしょうか。彼らは救いに至る知恵に賢いんです。死を恐れる人たちには救いに至る知恵は 明確に与えられる。この世のいろんな情報を持っているということではない。学歴があるという、学者であるとかそういうことではない。死を迎える人たちは救いに至る知恵に賢いんです。十人の乙女でもありますね。我々が永遠に救われるためにはどんな準備をしたらいいかということも聖書に詳しく書いてある。で、その準備のことを知らないで、時も知らないでのんのんと暮らすクリスチャンのことを悪い人と聖書では言ってる。しかし救いに至る知恵をに賢い人たちは賢い者たちと言ってるんですね。で、この賢い者たちはダニエルの予言を悟るんです。イエス様が悟れとおっしゃったから悟る。だからダニエルの予言に、特に終わりの予言にを悟る者たちを賢い者たちと言われる。そして時に関する知識を持っている人たちです。で、彼らはね、罪除去されたので罪永遠に許されて、心から罪が取り除かれているから彼らは輝くんです。その顔は輝く。そればかりではない。彼らは人々を義に導くものになるんです。我々の交わりは人々を死に至らせるか命に至らせるか、どちらかの香りを放っている。最後の純潔な民は人々を義に導く役割を果たすのです。星のようになる、永遠に至る。で、ダニエルの予言を悟れと言いましたね。彼らは聖書研究、これを特にダニエルの予言、黙示録の予言をつぶさに探り調べることによって知識が増すのです。この我々の教会は終わりの時になって、多くの者はあちこちと探り調べ、そして知識が増すでしょうという言葉をね、やれ飛行機の知識、やれいろんな自然界に関する知識、やれコンピューターの知識が終わりの時に、もうましてこれはますます終わりの時になって、こういう知識が増すというふうに解釈していました。まあ間違いではないんでしょうけれども、ここで言ってるのは終わりの時に関する知識が増すと大総統にそう書いてある。時に関する知識。しかし残念なことにね、イエス様信じてたら救われるということだけで、時に関する研究はタブーになっているのが今日のセブンステアドベンチスト教会であります。この言葉は終わりの時まで必死かつ封じて置かれます。封印されている。終わりの時になって展開され、開かれて、賢い者たちに理解されるというのです。今その時が来ている。来ているならば、その時証しをする者たちを通して説かれることに我々耳を傾けなければなりません。悪い者は悪いことを行い、一人も悟ることはないが、賢い者は悟る。これ面白いね。悪い者とは何か暴力団とか悪いことをするということではなくて、賢い者の以外の人々はみんな悪い者と表現されている。つまり救いに至る知恵を持たない、つぶさに聖書を研究しようとしない、そして 開かれつつある聖書、あ、ダニエル書黙示録、時に関する知識に耳を傾けようとしないものはみんな悪いものであるんです。行いとどんな関係があるんでしょう。悪いことを行うことになっていくそうです。終わりの時にミカエルが立ち上がった時に精霊がこの地上から取り去られます。今教会に来ていない人もクリスチャンでない人も自分の良心に従って良いことをする人たちがいます。精霊が働いているからです。良心に従って行動することがあるからです。けれども精霊が取り除かれるとキリストに属しないものは悪いこと以外にはしないんです。みんなサタンの命ずるままに悪いことを行う。賢いものは悟るばかりでなくて、これから学ぶ今日私が強調したいことここにあるんですね。我々は予言の研究をよくやります。予言の研究は非常に大事です。イエス様は我々の信仰が予言に基づくことを望んでいらっしゃる。この教会は予言の教会であるんです。しかし予言の知識にどんなに賢くなっていても、どんなにダニエル書黙示録現代の真理を知っていても、この大事なことを忘れてはなりません。命を失う結果ハメに陥るからです。その前に、この賢い者は訪れの時を知る。時、ハバクク2章の3節に書いてある定められた時に知識を持つ。どんな時にどんなことが起こって、その時にどんな用意をしていなければならないかということに賢いんです。で、この訪れの時を知らないと、ホセア4章の6節にね、我が民は何と書いてますか。なぜ滅びると書いてます。我が民は知識がないために滅ぼされる。この知識というのはね、天文学の知識じゃないですよ。コンピューターの知識じゃないですよ。救いに至る知恵、これを聖書を通して学んでいないと滅びてしまうんですね。ルカによる福音書19章の44節には、なぜユダヤ人たちが滅びたかというと、理由は何でしたか。訪れの時を知らないからである。時を知ることと救いは関係がありますか。関係があるからイエス様もそうおっしゃった。しかしどんなに訪れの時を知っていてもね、この大事なことを忘れてはならない。多くの者は自分を清め、自分を白くし、かつ練られるでしょう。最後に生き残る民は、死を迎える民は、自分を清め、白くし、練られる。つまり彼らはキリストの恵みと自分たちの努力によって品性を、純潔な品性を完成する人たちであるんです。清めるというのは、ペテロ第一の手紙の1章の22節を見ると、真理に従うことによって魂を清められるという言葉がある。一つ真理を知ったら、それに従うことによって清められるんです。14万4千はそういう人たちであるんです。全部知ってから 決断をするという時まで皆さん伸ばさないでください。一つ真理を知ったらそれに従うんです。公海を渡ってカナンに入ってから従うんじゃない。まずどんな不利な点があってもこれが道だ、これに歩めと神が言われるならば、真理であるならば従うんです。道は開けるんです。そう、各時代の希望の2巻の16ページに、キリストの時代において最大の欺瞞はただ真理に同意することであったという言葉がある。ああこれは真理だ、聖書は真理だ、サタンも信じてる。問題は真理に従うかです。それによって我々は清められるというのです。彼らは自らを白くする。何によって白くするんですか。我々の汚れた品性、傷だらけ、落書きは子羊イエス・キリストの血に、これが漂白剤であるんです。どんなシミも全く白く漂白してくれる、唯一の宇宙における漂白剤であるんです。そしてそう、ヨハネ黙示録の7章の14節開かなくても結構ですが、14万4千のことが書いてある。彼は私に言った。彼らは大きな観覧を通ってきた人たちであって、その衣を子羊の血で洗い、それを白くしたのである。ただ汚れをきれいにするだけでなくて、大祭司イエスはご自分のアイロンでね、シミもシワも、もうシワもなくなるまできれいに花嫁の衣装を整えて、そして花嫁を迎えに来られるというのです。マラキ3章の2節から4節まで、いつ我々は清められるかということが書いてあります。それは完全に永遠に清められるのは裁きの時であります。生ける者の裁きにおいて我々は永遠に神の御座の前で清い者とされるのであります。だから先ほど教科研究でありました、裁きは貧しい、本当に悔い崩れた神の意図高き生徒たちのために裁きは開かれるんですから、裁きは永遠の福音であるんです。我々を断罪として裁くんじゃないですよ。裁きの座においてこの人たち、悔い崩れたこの人たちは私の血によって永遠に罪を除去して救われるものですと、全宇宙の前で大祭司が言われる。神の民のために開かれる裁きであるから、永遠の福音であるんです。裁きは悔い崩れて悔い改める者にとってはね、これは福音である。怖いものではありません。はばかることなく恵みの御座に近づこうではないか。なぜ裁きが怖いんでしょうか。信じきれないんです。悔い改めようとしないんです。イエス・キリストの血の効能を信じきれないんです。任せきれない、怖いんです。罪人、悔い崩れた罪人にとっては裁きは永遠の福音であるんですね。マラキ3章の2節から誰が耐え得よう、その現れる時には誰が立ち得よう、彼は 金を吹き分ける者の火のようであり、布さらしの悪のようである。彼は銀を吹き分けて清める者のように座して、レビの子孫を清め、我々を清め、金銀のように彼らを清める。そして彼らは義をもって捧げ物を主に捧げる。そう、陶器師の火の炉の中における陶器師たちが器を作る時のことをご覧になったことがあると思います。ものすごい高温の中でその土の器が入れられる。全く透明になるまで彼らは練り清められる。一切の不純は除かれる。出てきた時に彼らはイエス・キリストの御形を完全に再現するほどまでになるんです。そう、その時ユダとエルサレムとの捧げ物は昔の日のように、また先の年のように主に喜ばれる。アダムが罪を犯す前に罪がなかったから中保者いりませんでした。彼らは祈りも礼拝も賛美も中保者なしに神様の御前に捧げた。その捧げ物は主に喜ばれた。罪を犯してから中保者がいるようになったんですけれども、罪永遠に取り除かれた14万4千の捧げ物、礼拝、賛美、祈りはアダムが罪を犯す前の昔のように、先の年のように主に喜ばれ受け入れられるんです。そう、完全な品性と救いに至る知恵、どんな関係があるんでしょう。品性の清めと心の持ち方と真理の理解とどんな関係があるか見てみましょう。14万4千はこの2つ持ってる、ね、各時代の希望の2巻の238ページ。真理を感知し認識することは頭よりも心の問題であるとイエスは言われた。真理は魂に受け入れられねばならない。しかし真理は心の内における恵みの働きを通して受け入れられるのである。そしてその受け入れは、真理の受け入れは神の御霊によって示される一切の罪を放棄することにかかっている。大事ですね。我々が知っていて罪をまだ隠し持っている限り真理は理解できないということです。真理の理解は示される御霊によって示される罪を一つ一つ神の恵みによって処理していて、良心の咎めもないようにいつも心を整えておく人たちによって理解される。頭よりも心の問題だというんです。キリスト、各自者の希望2巻の296ページ。救いの科学は説明することができないが経験によって知ることができる。自分自身の罪深さを認める者だけが救いの尊さを見分けることができるのであると書いてある。だから大いなる観覧を通過して死を迎える人たちは予言の研究に賢いんです。救いに至る知恵に賢いんです。時を知るんです。それだけであっては我々はゴールを切る、テープを切ることができません。キリストの血によって品性の衣を洗って白くし清くされ、そして練られていなければならない。この二つ両立しなければならないんです。私たちは予言の研究に熱心ですけれども、 品性を構成している我々の思い、我々の感情が主の血潮によって清められていなければ、真理に従うことによって清められていなければ、到底大いなる悩みを通過することはできないということです。思いにおいてキリストのようになっている。大聖徒下巻の396ページ、キリストには罪の欲望がなかった、彼のうちにはサタンに突き入れられる何の隙もなかった、キリストには罪がなかった。悩みの時を通過する人たちはこのような状態でなければならないって言うんです。理想が高すぎる、天が地よりも高いように、神が塵によって作られた私たちに対する理想は高いんです。この地上の最高の思想が到達しうるよりもっと高いものです。キリストの血はキリストのようになれるということ、思いにおいて感情において、ある人たちはどんな悪い言葉があってもね、言葉が出てもその人は心はいいんだよという人がいますけれども、聖書はそう言ってない。言葉に出てくることは心の内にあるからです。そうでしょ、あの人は人がいい、ただ悪い言葉を吐くだけだけれども、イエス様は人が言葉として出るのは心の内から出ると書いてある。キリスト教は心の宗教である。神様が関心を持っておられるのは人の手で作った建物ではない、教会に出席するだけではない、私たちを生ける神の宮と住まいとしたいんです。待っていて1335日に至るものは幸いです。そう、生き残る人たちはこの最後の幸い祝福を得るまで天からね、キリストの再臨の直前に神の声が発せられる。その時神の民はその声を聞く。その時キリストの再臨の日時を聞く。永遠の契約が宣言される。彼らの顔はモーセが山から降りたように輝く。そしてその時永遠の祝福といいますか幸いが宣言される。荒らす憎むべきものが立ってから、日曜休業令が立ってから1335日まで待つものは幸いです。彼らは全宇宙に向かって勝利の叫びを叫ぶんです。もはや彼らを束縛するものはない。永遠に解放された民となるんです。その時までどんなに激しい試練が苦しみが迫害があっても、もうサタンは自分の最終の時短いのを知ってますから、この時にありとあらゆる苦しみを神のために投げかける。それでも彼らは待つんです。待つ。ここに生徒の忍耐がある。どこに書いてますか。ここに神の戒めを守りイエスの信仰を守る生徒の忍耐がある。とことん忍耐して待つんです。イエス様のご神聖を 表すんです。皆さん、日曜休業令という永遠の運命が決定される時は非常に近づいています。我々が次にウォッチしていなければならない、目を覚まして待っていなければならない事件はキリストの再臨ではないんです。その前の永遠の運命を決定する事件です、日曜休業令。そしたらそれが経ったならばね、約3年半でイエス様がおいでになる、ね、このことを知っている民は生徒の忍耐を培っているから、彼らは待つことができるんです。待つんです。彼らはこの時を知ってるんです。約束された忠実なお方、自分たちのために永遠の命をまで投げ捨ててくださったお方を頭で心で知っているから、イエス様を失望させないんです。待つんです。愛する花嫁をアラム子を待つんです。彼らは何て言うんでしょう、来たりませ、主よ早く来たりませと心から待ち望むんです。そう、マタイ24章の14節、しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。与えられた確信をどんな事情にこの落とし入れられても皆さん捨てないようにしましょう。夫婦のわだかまり、上司との難しい問題関係、仕事場の関係、病気、がん、借金、この地上に一人しかいないかのように、みんなが敵かのように向かってくるかもしれない。お互いに宮詣をした人たち、三病体宮詣をした人たちから裏切られるかもしれない。それでも花婿イエスを待つ花嫁は待つんです。忍耐するんです。ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける聖徒の忍耐。この人たちは自分を清め、自分を白くし、かつ練られる。この働きをキリストの恵みに協力して持っていなければならない経験であるんです。もう一度言います。我々は予言の研究を詳しくやるかもしれない。予言はしたら異言はやむけれども、永遠に持っていけるのは品性である。白くされた、清くされた、練られた品性。この最後のために我々努力して加わろうではありませんか。ホワイト人は、我々は努力して14万4千に加わるようにしようではないかと言われた。成したまえ長宗、末作り我が主よ、私は弱い土くれにしか過ぎません。しかし我はただ長手の内にある器です。我が汚れを洗いて雪よりも白くし、長胸にそうまで練りたまえしよ。天下る日をもて我が内を清くし、長見ての器となしたまえ今主よ。一緒に歌いましょう。契約の虹の67番。 これは素晴らしい歌ですね。これ誰だったかな、大好きな歌、あ、みっちゃんが大好きだね、この歌本当に好きです。で、14万4千はね、きっとこの歌を歌うはずだ。覚えていたいですね。なしたまえ長胸、末作り我が主よ。立ちましょう。お父様、あなたの素晴らしい福音を感謝いたします。今御言葉を通して語られたあなたの約束と称誉に応えたいと思います。今主よ、あなたの御前に決心をなさしめてください。過去においてどうであったとしても、今私たちの状態がどんなに汚れていても、今のままの状態であなたの恵みの座に行きます。主よ、砕けた悔いた心をあなたは軽しめられません。あなたの御子イエスの血潮に、その功績に信仰する者、信頼する者、頼るものをあなたは喜ばれます。主よ、神戸を垂れている一同みんな、あなたの御国において必ず会いたいと思います。あらゆる不信疑い、サタンのそそのかしに耳を傾けず、最後の道のりを天の歴程を歩み続けることができますように。人知で計り知ることのできない平安と、そして輝かしい希望を持ち続けさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。